ああ大丈夫かな。あれいつぶりだ。2ヶ月ぶりぐらいか。2ヶ月ぶりぐらいに、しかも突発、ほぼ突発で、ネットラジオしかもやるということで、聞いてくれる方がいるのかどうかわからないけど始めてみました。これ音乗ってんだよね。大丈夫だよね音は乗ってるよね。BGM とのバランスは分からんが、どうなんですかね。また2ヶ月ぶりで全然分かっとらんけど書き込みがあった、ありがたいです、起きててよかったと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんは。もう0時ですけどね。でもなんとなくちょっとやりたくなったんで、始めました。てかいつそのやめるのかというか、まあいつまでやってるのかっていうのはちょっと正直わかんないんですけど、まあやりたいかなと思ったからちょっとやります。バランス良しだ、ありがたいです。そういう書き込みがあると助かります。ですね、今日別に何か朗読しようとかっていうつもりではなく、てかそもそも別に配信しようっていう気もなく、っていう形だったんですけども、何の話をしようかなっていうので、ツイッターでですね、書いてたんで、ツイッターをもし読んでる方がいらっしゃったらわかる方もいるかもしれないんですけど、ちょっとまあ適当にですね、今日あちこちっていうほどあちこち行ってないけど、行ってで、飯をね食ってたわけです。で、今回は、夕飯の時にちょっとステーキ食って、で、さらにですね、初めてですけども、はしごステーキって形で、よしじゃあもう他のとこでもステーキ食ってみんべって言うんで、そのまんま、初めてだったんですけど、いきなりステーキってあるじゃないですか。あそこ行って、食ってきたんですね。で初めてっていうか、タイミングを逃してというか、いつか行こうと思いつつ、いいやっていう形で行ってなかったいきなりステーキなんですけど、ちょっとこういうタイミングだし行ってみっかっていうので行ってみたわけですね。いきなりステーキ、特にその最近というか、ちょっと前ぐらいまでの時にもう結構有名になって、結構店舗数も出してるし、今比較的乗ってる方なのかな。とはいえ、ちょっと値上げとかっていうのもしてて、最近どうなのみたいな話も流れてきてたりとか、ああいうところで、比較的注目度の高いお店なんですかね、なんだと思うんですけど、で、なんとなく行く前までは、どんな店なのかなというので、行ったことなかったしあれだったから、名前、店名とか、なんとなくイメージですね、店名から来るイメージっていうのもあったと思うんですけど、気軽にこう入れて気軽にって、入れて、で、その気軽にっていうのも、値段が これまでのそのなんていうのかな、イメージを覆すような値段で、まあ、安い方で低価格で、それをスパッとすぐ出して、まあ、だからなんていうんですかね、まあ、値段は違えど、イメージあくまでもイメージで、牛丼のステーキ版みたいな、牛丼屋さんのステーキ版みたいな、だからまあ、さっと入ってさっととにかく肉食いたいなと思ったら入ってで食べて、さっと帰る出ていくと、いう形のお店なのかなと。とにかく肉食いてえやつ来いよっていうやつなのかなと思ってて、でなんとなく、まあ、そういうイメージで、まあ、最初のお店は普通にあのもう、昔からなんかステーキ出してますみたいなやつで、雰囲気的にもあの味もっていうかお値段もそこそこ、するとこ行ったんですけど、でまあ、その次でいきなりステーキ行ったわけですけど、でそういうイメージ持って行ったんですけど、まず客層ですね、自分がなんとなくイメージしてた客層っていうのは、なんだろう、まあそういう風なイメージだったから、 なんとなく牛丼屋みたいな層というか、ぐらいの感じだったんですけど、でも比較的まあ今日行ったところだと、まあ、てか人も待ってる人がいたし、てかここで人待つんだっていうのもちょっと驚いたんですけど、だから待つようなそのなんだろうなイメージなかったんで、その待つお店、あんまりあんのかな、その牛丼屋で待つとかっていうのはないと思うんですけど、その なんかね待ってる人が何人かいるんですよ。でこの店ちょっと変な言い方ですけど、なんかイメージはそういう風な、大衆ステーキハウスみたいな、っていうのかなと、あれだからなんかあんま待ってまで行くお店なイメージ自分の中ではなかったんですけど、なんか待ってる人いて、そうなんだっていうのをちょっと自分知らなかったなっていうのと、あと結構カップルがいるのには驚きましたね。ここそういう風、しかもその夕飯、まあ、ディナーですよね。で、ここ使うのかっていうので、いきなりステーキっていう、そのなんとなくな自分が思ってたイメージとは、ちょっと違うというか、感じはありましたね。で、でそれで、まずそういうイメージで驚いたのと、でまあ、自分たちは待たずに、その時のタイミングでは行かず、ちょっとあの別のとこ行ってから、行ったんで、もうそのまますんなり待つこともなく入ったんですけど、でもその最初のタイミングで行った時には待つ人がいて、でさすがにちょっと待つのあれだよなっていうんで、別のとこでちょっと時間をっていう形を取ったんですけどでちょっと待って、レス読み、221、召し上がり方はご存知でしょうか。表面だけ焼いてありますので注意事項言われた後、召し上がり方はご存知でしょうかって言われたかな。焼き加減はお好みでって言われたね。注意事項っていうか、まあそういう表面だけ、まあ、焼いてあるんで、焼き加減はって言われたけど、まあ、それもちょっと話すけど、いやまあ確かに、でちなみに、まあ、いきなりステーキ皆さんが行ってるかどうかっていうのもわからないから、っていうか自分も今日行っといてあれなんですけど、そのなんていうのかな、まず、座ります。まあ、てか立ち食いパターンのとこも、てか初期はそうだったんですかね、立ち食いでもう少し回転率上げて本当に立ち食いステーキ屋みたいな感じだったんでしょうけど、まあ、座って、 あ、でも昔からそうなのかな、ちょっとすいませんその辺分かんないですけど、まあ、で座ってで、サイドのメニューとか、まあ、そういったものは店員に言うんですけど、肉に関してはまあ、いろんな部位のものだったりとかそういったものがあって、それをまあ量り売りなんですけど、まあ、最低何百グラムみたいなのが決まってて、頼まなきゃいけないですよね。で、その肉をカットしてるところに行って、例えばそのヒレを300とか、まあ、そういうことを言うわけですね。で、お願いして、で焼き加減お願いしてとかいう風な形で、頼んで、で、席戻ったら、焼けたら持ってくるという形なんですけど、で、その部位が、まあ、ヒレだとかサーロインとか、まあ、そういうのありますよね。そのサーロイン、リブロースとかね、そういうのがあって、でそれによってそのグラム単位 の、 その値段っていうのはちゃうわけですね。そのここだと、まあ、高いやつだと、例えば、高めのやつだと1グラム9円とか書いてあるわけですよね。で9円ってことは300グラム食べたいなと思ったら、それで2700円かかると、いうような形になるわけですわ。 で、で最低は何百グラムからっていう風なのが書いてある。で、その中で、部位っていうよりも、まあ、そこの、まあ、気軽にっていうのと、安くて押してるやつなんですかね、ワイルドステーキっていうのがあって300g、400g って書いてあって、いくらいくらって書いてあるやつがあって、まああるんですよ。で、自分はとりあえず1回もうすでにステーキ食ってるんで、また高いやつで食うのもあれかなと思って、まあ、そこのワイルドステーキっていうのを食ってみようかと。で最低が300だったから本当は200とかでよかったんですけど、まあ、300だったんで、まあ、300でも食べられるかなと。しかもあの肉しか食うつもりなかったんで、サイドは何かあのお決まりでしょうかって来た店員に対していりませんっていうあのサイド必要なしっていうので、サイド特にないですっていう風な形にして、本当に肉だけとはいえ、ね、肉だけでもうーん本当に添え物みたいなので、コーンかなんかしょっぱな、デフォルトはコーンらしいんですけど、ブロッコリーにしますとかジャガイモにしますとか、あとなんだっけな、コーン、ジャガイモ、ブロッコリー、あとインゲンかなんかあったかなとかなんですけどに変えれますよみたいなね、あの何も変えなければそのまんまはコーンといっても、まあ本当にちょろちょろっとついてる感じで、そこまでとはいえ、あ、まあそうだね、そんな感じなんですけど、で、ワイルドステーキ 300g っていうので、まあ、それが一番、一番安いのかな、安い 300g のやつで、まあ、なんかまあそのいきなりステーキの、まあなんだろう、本当に安くて、まあさっと食うんだったらこれみたいなやつなんでしょうけどっていうのがあったんで、とりあえずそれでっていうので頼んでみたわけです。で、本当にね、表面焼いてすぐ打ちちゃうんで、早かったです来るのは。何分とは別にあの測ったわけじゃないから分かんないけど、体感的にはああもう来たっていうぐらい早い、そうカットしてちょっと表面焼いたらもう持ってきてんなぐらいの感じでしたね。で持ってきた、で持ってきて、あの自分たちのところのそのテーブルのところにソースがあって、まあ、これかけてっていうやつなんですよ。で、表面だけ焼いてあるから、あの焼き加減、まあ、その後どこまでこう熱を通すかっていうのはお前らに任せたっつってあの店員さんは帰っちゃうんですけど、で、それなりに、まあ、人によるんでしょうけどすぐ食べちゃう人もいるし、まあ、ちょっと熱通してっていうのもあるんでしょうけどっていう形でやってで、食べますという形なんですね。で、まあ、ソースはそのなんか ステージソースって書いてある、まあ、そこの お店のこのなんだ、オリジナルのやつなんですかね、もう置いてあるやつでバーとかけてで、ジューっていう形で食ったんですけどまあね、ねちょっとまずレス読み行こう、222が、こんばんはここでよかったのかなと、何を求めなのかによりますけど、まあ、ここでいいです。で、223がおっちゃん来た後、おっちゃんじゃないですけど来ましたっていうか、あれか、あ、関連 URL も別に大丈夫だよね、一応掲示板のあのあれにしてるから、新しい一番新しいスレッドのところに来てもらえればレスは打てるよと。で、224で、あそこ最初は立ち食いの店だったんでしょ、そうそう、だから椅子置かないでやってたんだけど、まあまあそういったのもあるんでしょうけど、横浜でね自分が行ったとこはね、あの全部椅子あったよな、まあ、一人で食う用みたいな感じで、本当にそのなんだろう、カウンターみたいなところに、で一人で食ってる人もいたし、まあとは、うん、そうだね、で椅子あって、まあそれもなんかちょっとした本当ね喫茶店みたいな感じ喫茶店なんだけどステーキ食ってるみたいな感じかな、うん、その席の配置とかね、そういう雰囲気的にはあれなんだけど、ステーキ食うみたいな感じのお店だったかな。で、そう、椅子に座るのが今はデフォなんですかね、なんか立ち食いっていうのは最初のコンセプトとしてはあれだったんだろうけど、うん、それはまあ店によるのかもしれませんね、分かりません。とりあえず、椅子でしたね、椅子がありました。自分も立ち食いのイメージがあったんですけど、うん、椅子がありましたね。で、とはいえまあ長くいられる雰囲気でもあんまないかな、うん、っていう感じではありましたね。だからまあ回転率 は本当にいいんでしょうけど、ちゃっちゃかちゃっちゃかっていう。で、でね、で、そうやって食べたんですけど、まあね、お肉、そのワイルドステーキってやつで、300g、まあ、最低300、これはね、ランチだとまた違うんでしょうけど、ディナーの方だと、300g で、本当にそれしか食ってないんで、1500円ぐらいなんですよ。で、1500円で、あ、これはね、あれですよ、あくまでも個人の感想なんで、いきなりステーキ好きな方もいらっしゃるでしょうから、それは人それぞれっていうふうに、理解しておいてほしいんですけど、自分が食った限りでは、1500円、まあ、300グラムなんで、それなりに食い出はあるんですよね。それなりに、まあ、肉食ったなっていうのはありましたけど、味はね味はね、味は特別で、値段との兼ね合いで考えると、1500円で 300g だから 100g500 円でしょ。で、あとね、ソースがねすごい好み分かれると思うんですけど、あのソース、そのステーキソースね、醤油ベースっぽい感じのやつで、ですごいねブラックペッパーがね、まあ、肉にもバーってかかってるのもあるし、結構ね効かせてる感じなんですよ。で、これがね強い、すごい強いんです、なので、なんだろうな、結構そっちにね味がね持ってかれるっていうか、もうねそれのパワーが強くて、なんかねお肉 まあ、だからかけずに塩コショウで食えばっていう話かもしれないんですけど自分かけちゃったから。でもあのおすすめの食い方みたいので目の前に貼ったんですよね、あのこうステーキソースをかけて食べてくださいってあの書いてあったから、まあ最初分かんないですからね、それに従ってつって食ったんですけど、結構ね濃い、うん、でねなんかねお肉はまあ 100g500 円っていうとこから考えるとまあ妥当かな。でもそれよりももうちょっと安いお肉だとは思うんですけど、さすがにねそれはあの売り物でこう利益出さなきゃいけないからあれなんですけど、だからね思ったのはワイルドステーキについてはスーパーでいいステーキ肉買って家で食った方がいいかなっていう感じはした、うん、だからねそこまでだからねあのワイルドステーキに関してはあんまりおすすめしない自分は。だったらまだ自分食ってないんで分かんないですけど他の、ヒレステーキとかサーロインとかリブロースとかあっちの方を行った方がいいんじゃないかなと。だがでもう一丁ここに行くんですけど、これがね結構お値段がするんですよね、あのそのまあステーキなんで、うん、妥当っちゃ妥当な別にそのなんですけど、決してね別にすごい安いとも思えないし思えないんですよね、普通もうそのなんだろうやっぱね3000円ぐらいは余裕でかかるんですよね、 300g ぐらい食おうとすると。でそっちのねそのワイルドステーキとかじゃなくてそっちの方を食おうとすると、まあ、200g っていう選択肢もあるんであれなんですけど、まあちょっと肉食いたいなっていうと200だとね、まあ、200もうそれなりに食いであるんですけど、やっぱまあ 300g ぐらい欲しいと。で 300g ってなると大抵のものはねまあ肉だけだと2000、まあ、3000円かかんない、まあ、2500円前後とかなんですけど、 でも例えばまあライスをつけるでサラダをつけるってなると結構ねなんだかんだ3000円軽くっていうかオーバーしてくるんですよねってなるとってなるとうーんいきなりステーキで飯食うんだったらで自分そのなんだまあ、実際調べたりとか、まあ、1軒目行ったとことかっていうのは、まあ、3000円仮にまあオーバーするとしても、まあ、昔行ったことあるステーキ屋とかね、まあ、そういったところも含めなんですけど、まあ、3000円仮にまあオーバーする、まあ、同じ 300g ぐらい食ってするとしてももうそこに、ライスあとはその添え物系そういうサラダとかそういったのがついてたりとかっていうか、まあ、そこそここうついてくるんですよね。で、その辺を一緒こたで、3000いくらみたいなのは あったんですよ。だから そういったのと比較すると、うん、別に変わんねえなっていうのがあって、で変わんなくてまだ食ったことないから分かんないけど、仮にまあ、同じレベルぐらいだとしたら、まあ、いきなりステーキで食べるっていうか、なんでいきなりステーキってこんなに流行ってんだろうなっていうのがよくわからんっていうのがぶっちゃけ感想なんですけど、そうとてつもなく安いわけでもないしめちゃくちゃうまいかっていうと、いや決してまずくはないんですけど、っていうのもあるし、だから値段も味もなんでここと。そんなにこう流行ってんのかがよく自分は分かりませんでした、まだ1回しか行ってないんでね、ちょっとなんとそれだけで判断するのはっていうのはあるにせよ、1軒目行ったとこすごい美味しかったんですね、で雰囲気も良くて、で そこ行ってからのそっちでたまたま、まあ連続で食ったところでの感想なんですけど、なんかね、これをその結構通ってこうなんだ、あのいきなりステーキってあれなんですよね、その食った重量をこう飛行機のあのマイレージじゃないですけど、その貯めてって何キロ以上食べたらゴールドカードとかその変わってサービスが少しそのなんだろう、ソフトドリンクが無料になりますよとかっていうのがつくんですよね。で結構そのでしかもランキングまでやっててちょっと驚いたんですけど、いきなりステーキのやつで、肉マイレージっていうのかな、でランキングがあるんですけどでネットで全然見れますランキングで、もしあれだったら見てみればいいと思うんですけど、あのねマジかって思うんですけど、これまでその何キロ食べたかっていうのとか、何キロとか何グラムって書いてあるグラムで書いてありますけど、グラムか食べたかとか、1回の入店、まあ店入って、オーダーして食った、量1回でね、っていうのの、重量とかのランキングとか、あと月間ランキングとか書いたんですけど、一番の人がね、なんか2位を大幅に突き放してこう1位になってる方がいるんですけど、1.3 トン1300キロぐらい食ってんですよね確か1位の人。おマジかと思って桁がおかしいじゃんっていう。確かね2位の人がねその半分ぐらいじゃなかったかな、ちょっとすいません自分も今見ればいいんだけど、ちょっとうろ覚えであれですけど、だからそんぐらい違うんですよ。で1位の人のこの1トン300みたいなやつはこれは何日で達成してんのっていうのと、そんなに肉いくらかかってんだろうっていう。だってものすごい別に安い、ものすごいというか安い、全然別に安くないですし、だからこれをね1トン300、まあ、どの肉をどんだけ食ったかっていうのは分かんないんですけど、なんかねなすげえなと思って、1位の人はこれいくらかけてしかもこれ毎日だって1トン1300キロですから、1300キロってその1年間では多分達成してないと思いたいけどまあ、2年間だとしてもですよ、700日ぐらいだとしてもですよ、700日っつったって前700日しかないっつったってちょっと異常ですよね毎日食ってる量がてか毎日ですよ、休みなしで毎日食ってかなきゃいけないっていうのがあるからこの人で、しかもその人その1回、入店した時に、オーダーして食い切った量がいくらかっていうところのランキングにも載ってって、まあ、1位ではなかったですけど、それでもね 4キロだっけ3キロだっけかなんか食ってんですよ1回で。でまあ好きやねと思ってあれでしたけど、で、そっちの方のランキングの1位は確かね6キロなんか7キロ弱かなんかで、まあもう大食いのなんかすごい人って5キロ以上食うはずだから、そのテレビチャンピオンとかでやってる大食い選手権みたいなやつで出てくる人たちはだから、まあ、そういうレベルのクラスの人たちのあれなんでしょうけど、1回でまあ6キロとかよく食うなと思うんですけどね、なんだろう、いろんなものを6キロ食うのと同じものを6キロ食い、同じものつっても、まあうん、まあでもそうだよな、味もそんなすげえ違うわけでもないし、味変えるつっても塩コショウにするのかそのステーキソースにするのか、あとニンニクとわさびとかあったかな、 にするとかだから、そんなに味も変わらないと思うんだけど、よくそんな食えるなと思ってこう思うんですけど、まあそういう風なランキングが載ってて、まあ1位の人はちょっとな何を考えてるんだろうって思うけど、でも笑ったのは、その人なんか、その人も別に普通の人ですから、いやあのツイッターやってるらしくて、で、なんかねもうその人ね毎日クラスでなんか食ってるらしいんですよね。なんかもうすげえなと思って、ちょっとあれだったらもし調べてみると面白いかもしれないですけど、すごいですね。自分なんかは今日その結局 500g 以上、まあ、ステーキを食ったわけですけど、もううまかったけど、とりあえずこれまた明日食いてえなとは思わないっていうか、てか飽きますよね。そのなんだろう、たまに食うからいいのであって、やっぱね毎日食うもんではねえなというのは思いましたね。そうやっぱねちょっとね、まあもっと若かったら感覚違ったのかもしれない。それでもなにステーキばっかりっていうのは、なんかちっちゃい頃はそのなんかステーキいっぱい食べれたらみたいなのありましたけど、とはいえ実際に食ってみると、うん、まあこんなもんこんなもんでっつってもそれなりに食ってるんですけど、まあ食えばまあ満足っていうあのがあるから、だからいいやっていうね、あの、そうあるんで、本当にね毎日食ってるとかね、そのだってもう1位の人たち、1位2位とか、まあ300ランキング300位ぐらいまで載ってましたけども、なんでそんなに食ってんのっていう量書いてあるから、何を目指してるのこの人たちはっていう、ランキングに乗り続けることが生きがいみたいになってるのかもしれないですけど、わかんねえけどすげえなと思って1トン300って食いすぎだよな一人でな、ちょっとそれはちょっと驚きましたけど、値段に換算しても半端じゃないと思うんですけどね、数百万円使ってると思うんですけど一人でしかもいきなりステーキだけにね、いきなりステーキだけにあのスーパーカー買えるみたいな値段使ってると思うんですけど、すごいなと思う。まああの人それぞれでね、あのアプリゲーのガチャの課金にあの数百万入れてる人もいるから、まあ人それぞれですけど、なんかすげえなと思いました。でレス読み、225、アメリカ進出も苦戦してるらしいねと。あ、アメリカ進出してんの、こう立ち食いでステーキ食うのはありえないという現地の声だという。なんでステーキ食うのに立ち食いなんだよっていう、それはお国柄とかも考えないとね、えそれは通じる通じないあるよね。アメリカでいやっていうか日本その立ち食いっていう、ものっていうか文化というか、そういったのって世界的に見てどうなんですかね。その屋台だって別に座るし、そのなんだろうな、日本人がなんかせかせかせかせかしてて時間がね時間がねっていうのでさっとこう食えるっていうので立ち食いそばとかね、そういったのはこう、昔から、いつの時代からなんですかね、ちょっと自分詳しくないから分かんないけど、まあ、そういう風な あったけど海外だとどうなんですかね、それはね、ちょっとその辺分かんないけど、っていう意味では立ち食いは通じないとこで立ち食いやってもね、だってなんでこんな急がせてんのっていう、もっとゆっくり肉食わせろみたいなやつあるだろうからっていうかそっちの方が多いでしょうから、だから日本だって別に自分が今日行ったところは一切立ち食いじゃなかったですから、まあもっとゆっくり食おうやってあれだと思うんですけど、 いくらそのなんだ早くあの食うにしてもね、そうっていうのはあるけど、どうなんだろうな。だってさっきも言ったけどさ、別にさ安くはなかったし、その ステーキソース自体もすごい美味しいとは自分は思わなかったけどな。どっちかっていうとそのなんかごまかしてる感じがして、1軒目が全くソースなくてそのまんまこう焼いた肉にもそのまま食えっていう感じのやつで、それ全然めちゃくちゃうまかったから余計になんか際立った感じで、あの比較しちゃってあれだったんですけど、うん、なんで流行ってるかがマジでわかんねえんだよな、あそこ。なんで流行ってんだろう。で、226、立ち食いで安くステーキが食える店ということで、以前ここでいきなりステーキの話を聞いた記憶があるんだけど、と。ああ、そんな話しましたっけ？もう全然ちょっと覚えてないですけど、実際に食べに行くまで随分と時間がかかったね、と。うん、なんでか行かなかったですね。別にあの、なんだろう、遠いわけでもなく、調べてみるとそこそこあるんですよね。あ、ここにもある、あそこにもある、ここにもあるみたいなやつで、行こうと思ったら全然行けたと思うんだけど、なぜか行かなかったね。なんでかね、うん、結局はあんま興味なかったのかな。いや、わかんねえで、227、肉は安く食わせてサイドメニューで採算取るってわけではなく、肉もそれなりの値段なのかよく流行ってるなと。これがね、自分はよく分かんなくて、自分も、まあ、いきなりステーキっていうお店の名前と、まあ、その流行ってるってことと、まあ、最初のさっき言った立ち食いってイメージから、本当にそのなんだこんな安く肉が、とりあえず肉食いてえと思ったらさっと寄れてパッと食えていけんだと、牛丼屋じゃないけど、うん、っていうので流行ってんのかなって思ってたんですよ。そうしたら、いや、そうでもねえなって、早くは出てくる、その何グラムって言ったら、しかもさ、量り売りではありますよ。量り売りで、まあ、細かく指定してる人もいるんでしょうけど、でもやっぱ切りよく言うじゃないですか、200とか300とかまあ50刻みで言う人もいるかもしれないけど、250とか350とか言うかもしれないけど、だからそんな別に、なんだろう、まあ目新しいっていうのはちょっとあったかもしれないけど、そのカットするとこにそうやって言ってでカットしてもらってっていうのはあったかもしれないけど、でもな、で値段別にすげえ安いわけでも、むしろ普通だしな、普通、うん、で味もすげえ、あ、ここ安くてやっぱなんかちょっとちげえわと、うん、っていうのもね、あんま感じ取れなくて、なんかね、人がすげえ入ってるのが不思議な店だったな、うん、自分はね、個人的には。だから好きな人はそうやって好きで 1.3 とも食ってる人いるからあれなんですけど、あんまよく分かんなかったな。で、実際のところ、そのここ最近はちょっと低迷気味なのかな、なんかの記事で見ましたけど、まあ、比較的こうぐーっと利益伸ばしてたんだけど、確かちょっと今下がり気味かなんかだったはず、なんかそういう風な記事はちらっと見ましたね。だからなんかね、新しいなんか、当たりの何かやらないと、ここはね、なんか、いや、これも全然個人のやつで、お前が何か言っても別にっていうのは全然分かってるんですけど、なんかね、あんま続く感じがしないんですよね、この店っていう風な雰囲気はしたんだよな。そう、なんか別の今度大当たりする何かが出てこないと、なんかこのまんまだと失速するんじゃないのっていう、うん、感じはした。だってここに行ってステーキを、でも手軽なのかな、まあ、店舗数はそれなりにあってステーキ食いてえって思ったらっていうのでパンと浮かぶ って意味ではいいのかな。でそれでねちょっと思ったのが、そのお店の名前はなんだろう、こう今のっていうかすごいこう合ってるんだろうなっていう気はしてて、このイメージですよね、いきなりステーキっていう名前は店名としてはなんとなくいいとこついたのかなっていうのはなんか思いました。さっき言ったその立ち食いそばとなんかねすごいねリーズナブルな感じはするんですよね。そのいきなりステーキっていうので、とにかく肉食いてえだろ、お前ら肉食いてえだろ、さっと出して食って帰れやっていうやつを帰れる店作ったから来いやっていうその雰囲気はあって、でなんかね、まあ、自分の最初のイメージみたいになんかね安くそのステーキが食える店っていう雰囲気イメージはあったんですよね、その名前と含めて。でだからそういった意味ではなんかこうさっと行ってパッと食ってパッと出てくる、とにかく肉食いてステーキ食いてっていうところにはなんかブームと いろいろ乗っかってこうバッチリマッチしたんですかね、あんだけ店増やしてんだからなんとなく、でステーキをそんな感覚で食べるっていうのはまあ昔から別にあったとしてもなんかそれをがっちり広めた感はあるから、そういった意味ではイメージとしては、まあ、あの名前とそういったのでうまくこう広まったのがいい感じでっていうのはあるのかもしれないですけど、でもね実際行っちゃうとまあっていうのがあったからどこまでこれの後からこれ伸びんのかな、あとの数年後どうなってんのかなっていう、まあ別の当ててたらまた違うんだろうけどなっていう感じがした。で228ラーメンチェーンの後楽園 と、提携したんだっけと、あそうなんですか、知らねえな、そうだな、どうなんだろう、後楽園と提携したのか、後楽園と提携してで、まあ、後楽園ありますよね、あのラーメンチェーンの、あんま自分行きませんけど、いきなりステーキで、いきなりステーキってあれなんですよね、あのペッパーランチのとこなんですよね、あれ後楽園、いきなりステーキの看板を借りて新たにステーキ店を展開するというニュースってありますね、ラーメンからステーキへ、はあ、そうペッパーフードサービスなんだよね、いきなりステーキってペッパーフードサービスだから、まあこれうまい、やっぱねうまい店名にしたよねこれって思いますよ、そのやっぱね名前って大事ですよね、そのやっぱりねなんかね、そうだよな、4年で160点余りまで急拡大したって書いてあるもんな、そうそう、どうなるやら、まあどうなるやらですけど、で229、自分のレポート聞いてうわ肉食いてえと思いネットで検索画像検索したけど、あ例の立ち食いステーキかと思い出すと、あでもねさっきも言いましたけど、まずね自分が行ったいきなりステーキは全部座れます、座れますっていうか座るとこでした、あの立ち食いではなかったですね、自分も立ち食いのイメージあったんですけど全然立ち食いじゃない、とこでしたね、まあ立ち食いはなんだかんだでんーあんまりやっぱ座りてっていう、まあ、立ち食いにすることでね椅子の分の最初のイニシャルコストを下げるとかそういったのはあったんでしょうけど、そういったのもあったんでしょうけどね、 プラスそのさっと食ってさっともう肉食いてやつだけ来いやっていうところっていうのも最初は当然あったんですけどでしょうけど、でかつそのなんだ椅子なくせば狭い範囲でも人がそれなりに入れるし、あと立ち食いにすることで回転率をっていうところもあって、まあ本当に手軽で立ち食いそばみたいにとにかくさっと行って肉食いてってやつだけ来いやっていうところだったんでしょうけど、増えていろんな人が来るようになってからかもしんないけど、っていうかすごい女性も多かったし、っていうかカップル多かったですけどなんとなく家族もいたけど、だから座ってやっぱ食いてって人がやっぱり多いんじゃないですかね。なんだろう、一人当たり そのテーブルのスペース的には、決して広くなくて、まあ、立ち食いのまんまのイメージだから、そのステーキを置く部分とあと、まあ、ライスサラダ置いたらもう隣と勝ち合うぐらいの、ちょっと大げさかな、でもそれぐらいのスペースしかないんで、まあ、そんなもんでしたけど、であんまり長居するような、もうなんだろう、ファミレスとかみたいに結構仕切りがあってこう分けられてってよりも、もうカウンターに片っ端からこう座らせてみたいなやつだから、まあ、ゆっくりその話しながら食べるっていう雰囲気よりも、まあ、食ったら出てくかなみたいな、あんまり長居するような感じではなかったですけどね、あくまで個人的な感想、人によるからちょっと分かんないけど、あくまでも個人的な感想だから、立ち食いっていうのはね多分今変わってきてんじゃないかな、立ち食いじゃねえと思うよ、おそらく、まあ立ち食いのとこもあんだろうけど、とりあえず立ち食いやめたんじゃねえのっていう感じねえ、立ち食いではなかったですね。その代わり、さっき行った時に聞いてたか分かんないですけど、聞いてらっしゃったか分かんないですけど、ワイルドステーキはねあんまおすすめしない、本当にね、別のやつを食べた方がよろしいかと思いますよ。ワイルドステーキがね安くて、なんかそこのまずいきなりステーキ行ったらワイルドステーキなのかなっていう感じの書き方してるから、なんとなく見た時に、だからまあじゃあまずそれ行ってみるかみたいな感じで頼んだんですけど、っていう感じだった全然まずいわけじゃないです全然、なのでそう、あとはもうどうなんですかね、これサラダとライス頼んじゃうと本当 300g 食うと、やっぱ3000は超えてくるよね、大体。そうだよな、まあ、ライスとステーキだけなら3000はかからないけど、まあ、3000弱か、これどう見るかですねこの値段をで、230、最初に話題に出した初期の立ち食いだけの頃に行ってたらまた違った感想だったのかなと、まああるかもしれないですね、それはとりあえずね今日初めて行ったもんだから、そうそう、オーダーカットシステムですけどね、 300g は比較的やっぱり食い出はあって肉食ったな感はあるから、まあ、ここのおすすめも300って書いてあるんですけど、まあ300ぐらい食べると、ああお肉いっぱい食べたな、お肉それなりに食ったなという風な気はするんで、あれなんですけど、 ワイルドハンバーグっていうのもあるのか。まあハンバーグか、ハンバーグ、それだったらなんか違うところでハンバーグ食いそうだしなだからね、難しいとこですね。そのステーキ、どうなんだろうな、ステーキ専門でやってる他のそのステーキハウスと、ここ、まあここもステーキハウスですけど、うん、そう、これね、意外と行ってみると、どうなんだこれっていうのは思う人がいるんじゃないかと思いますよ。だランチなのかな、ここランチで食うのがいいのかな。ランチだとね、うん、ワイルドステーキもねなんかね 200g ぐらいほんとさって食って出てくってなると、うん、なんかねそういった意味ではここは、うん、本当に肉食いて 200g 食べて次へっていうよし食ったみたいなやつだといいのかなっていうのは、うん、で231ステーキの浅くまみたいなところで食べたことはありますかと。自分はジジイなのでステーキというと子供の頃から高級感と特別感を捨てきれないのでコンビニエンス的なステーキには未だに抵抗があるんですとあ、なんかものすごいあの真面目な方が、ステーキの浅くま、ステーキの浅くま、有名なあーステーキハンバーグ、ステーキハンバーグの浅くまさん、そのなんだろう、本当に、そういうその昔ながらのとか、そのファミレスとかでもやっぱちょっと一段上みたいなステーキってい う, ものからするとっていうので、そのいきなりステーキはそのハードルを下げた感はすごい強いし、実際に下げたと思うんですよね、あのステーキに対する感覚と思って、でそういったのも、まあ確かにね 200g1100 円ぐらいでステーキが食える、あでもなやっぱりね、あんま値段がねものすごい安い感じはしないんだよな、やっぱまあステーキはステーキだから、うん、なのでやっぱね、うん、そのね特別感高級感をはいきなりステーキっていうのはハードルを下げたと思いますね。行ってとはいえ、値段がそれに対して、そこまで下げきったかっていうと自分はね分かんなかったですね。そこまで安いとは思えなかったな。でなんて言うんだろう、あとは自分で家で食べるっていうところを考えたときに、スーパーでまあちょっと奮発してその 200g1000 円レベルのやつを例えば買うじゃないですか、まあ同じその 100g500 円という意味でね、まあそんぐらいのクラスのステーキのもう本当にスーパーに置いてある中でもいっちゃん高いくらいのところ、うん、のレベルのやつ、まあちょっと行ったとするじゃないですか。で、自分で好きに焼いて、で好きなソースで食べ、ソースなりまあなんか食べ方をして、であとまあご飯とかまあそういったのもっていうところで考えると、どうだろうっていう感じはした。ワイルドステーキはね、その代わり他のやつは完全にもう高いんで、変な話高いっていうかまあ普通のお値段、普通のステーキのお値段だと思うんで、特別高い安いとかではなくて本当にまあまあそれだけ店舗あってパッと行って本当に肉食いに行って リブロースとかサーロインっていうのを、まあ、300g 今日は300食いてえなとか、例えばまあ400、500食いてえなっていうのでも、まあパッと言って、食えるから、そういった意味ではあれを手軽というんだろうか、でもまあそれも手軽というのかな、って意味ではいいのかもしれないですね。とはいえ近くにそうやって、ステーキの浅熊さんみたいのがあって、があると、まあ、そっちで食べた方が満足感はでかいかもしれないですね。で、なのでね、まあいきなりステーキって自分もね、コンビニエンス的なっていうのはちょっと言い過ぎですけど、すごい気軽に本当に何度も言ってるように、その牛丼屋のステーキ版みたいな感じだと思ったんですけど、そういった感じではなかった。あれをね本当にね、それなりの頻度で行く人はね金持ちですよだって全然別に特別すげえ安いわけでもねえもん。結局ライスサラダつけたら、だから普通のステーキだよあれ値段もそんなすげえ安いわけじゃねえし、はい、なのであそこなん、でまあステーキってそんな毎日食いたいもんでもないから、あそこにね週一でも、自分はね週一でも行かないかな。月1、月2行っても月2か月1かな、もしもっと近くにあったら。でもまあ入りやすいのは入りやすいと思いますね。本当にね、さっきも言ったようにね、店名って大事だなと思う。そのなんかね、いきなりステーキって名前ってねすごいね、まあいいとこついてる店名だと思いますよ。なんかね気軽やもん。その代わりね、自分ねそんな名前だから、あんまりそのカップルで来るとか、まあ、家族は別だけど、カップルとかで来るとこじゃないのかなと、あんまりそのチョイスするとこじゃないのかな。ランチはあるけどディナーはないのかなと思ったけど、結構いたんですよね。だからそういうもんかとも思ったけどね。なんつうの、ディナーだといきなりステーキっていうよりもなんか別のステーキハウスで、もう少し、まあいきなりステーキがこだわってないとは言わないし、むしろあそこだってこだわっていろいろやってんだろうけど、なんかもっと いい肉出すとこに行った方がいいんじゃねえのって思ったりするけどとはいえまだいきなりステーキのリブロースとかサーロインとか食ってないから、これ食ったらあここいいわってなるかもしれないから、ちょっと自分も不用意にいきなりステーキはそんなに下げたことと言ってもしゃあないんだけど、とりあえずねワイルドステーキはあんまりおすすめしないで、232で、静岡の爽やかというハンバーグチェーン店行ったことある？と、げんこつハンバーグというのを食べてみたいんだけど、ともうね爽やかはね超超有名で、そのハンバーグつったら爽やかでしょうと、いうので、まあ YouTube にもその行った時の店員さんが、まあですね、爽やか、まあ、自分も行ったことあるんですけど、っていうかね、半端なく並んでるんですよ。で、自分が行った時は平日の、しかも、3時、夕方の3時ぐらい、夕方っていうのかな、昼の3時っていうの、3時か4時だったと思うんですけど、いや、もう全然人がいないと思ったんですよ。そこが一番穴だと思って行ったんですよ。そうしたらね、2時間待ちとかのレベルだったかな、確か1時間以上待ったよな、1時間半待ちだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、なんかすげえんですよ。でなんでこんないんの平日にっていうぐらいいて、 なんかね自分ね会社がたまたまそこで休みだったから、あだったらここで行っちゃもう空いててスポーンって行けるのかなと思って行ったんだったと思うんですけど、でまあそんだけ並んで、まあ、でも食いて食べてみたいからつって並んで、まあ一人じゃなかったんでそれで行ってで食べたんですけど、あれねあの YouTube とかでも動画であるんで、そのハンバーグ爽やかとかやればあのいろいろ出てくると思うんですけど、目の前でですねその玉っころのハンバーグをあの半分ナイフ半分入れて、ナイフ入れて半分にして、そうすると半円状のやつがまあできますよね。でその半円状のやつをジュージューとですねその鉄板に押し付けてこう焼くっていうのを、そのなんかある程度きちっとそういった教育訓練をこうした方がやるみたいなんですよね。でジュージューと中のですねあのレアっぽい、レアっぽいというかほぼレアですけどなったところのお肉をちょっと焼いて、それでソースが、選べて、まあ、ソースかけないという手もあるんですけど、まあ、ソースをかけてくださったりとか、まあ、そういったのをしてどうぞみたいなやつがあるんですよ。で、まあ、そのですね、目の前で切ってジュージューって焼くのもまあパフォーマンスとして、まあ、であとその目の前でこうやってくれるっていうので、まあ、そこもあのちょっと優越感というかまあというのもあって、まあうまそうなんですが、それも見てるだけでも、で爽やかの原骨ハンバーグ、そのハンバーグですけど、まあね、食べたことないタイプのハンバーグでした。あれはどうやってんのかな、ちょっと自分も別にシェフでもないしあれでもないから分かんないんですけど、でも2層ある感じっていうか、その側と外側とその中の部分でなんかね違うんですよ。でね食感もね違う、なんかね今まで食ったハンバーグとまた違うんですよね。でねレア度はね、結構高いかな。まあ、ある程度そのジュージューと押し付けて焼いてくれてるんで、とはいえ、うん、レア度はあったね。でなんだろうな、あの食感なんかね少しね、だから今まで食べたハンバーグとは違うんだよな、あの食感少しね、外が柵ではないんだよな、まあ、外のがねちょっと固めで中が弾力ある感じなんですよ。で、うん、まあでねソースもね、まあ、2種類あって、どっちもっていうのはできないから、デミグラスかオニオンかだっけな。であのデミグラスよりも、オニオンのそっちの方をよくおすすめされて、自分もそっちで食ったんですけど、まあうまい、うーし、あとね安い、その割に。だからあそこが流行るのは分かるし、っていうか流行りすぎなぐらい流行ってて、あと静岡本当にね店舗がね増えてかないんですよね。まあいろいろと調達できるそのお肉のとかいろいろあるからなんでしょうけど、店舗数がねもっとね、いやだから多分あれ都内とかには置けないんでしょうけど、わかんないですけど、その味のキープとかその素材のっていうので増やせないのかもしれないけど、もっと近くにあったらね全然行きますね、うん、だから興味あったらどうぞ。だけどどうなんだろう、なんかねいいタイミングがよくわかりません、自分は詳しくないから。なんかねとにかくね、まあ、1時間ぐらい並ぶのは当たり前だと思って行くお店なのかな、あそこ30分は当たり前じゃねえのあそこっていう気はする。なんかさっと行って空いてるっていうのはすごいこうタイミングがいい時、本当にタイミングいい時じゃないのかな、どうなんだろう。もう半端じゃなく待ちますよあそこ、まあ、それぐらい人気店でしたね、うん、そうまた行きたいなって思うんですけど、 どうしたらというかね、すげえ待つんで、もうそこ覚悟それ込みで行く、うん、もうそのなんだその1時間くらい待つのは当たり前、もうそれ込みでもう分かってて、1時間じゃあその時どうしようって思いながら行くみたいなのだったらいいのかもしれないけど、うん、すごかったな。なんかね、とにかくね、みんなハンバーグしか頼まないから違うの頼んでる人もいるかもしれないけど、とりあえずねみんなハンバーグだから、もうね、片っ端からお肉焼いてましたね、もうその注文聞くまでもねっていうぐらいの勢いで、ずっとハンバーグ焼いてましたよ。なんか目の前でなんかお店のところでガラス張りのところで、厨房があって、その網でっていうか、うん、その焼いてる人いましたけど、もうねずっとお肉も置いて焼いてたから、ハンバーグのだからもうそういった感じなんでしょうけどね。で実際にみんな注文はハンバーグっていう、ハンバーグ以外頼んでる人がいねえっていう感じのお店でしたね、うん、そうだ、それでなんでそんだけ待ったかっていうのは、そのまあ実際に追いつかないっていうのもあるんでしょうし、あれなんですけど、ねびっくりすることにね、お店がね、そんだけまあ2時間ぐらい待ったって言いましたけど、お店がね、お店に、お客が、バーッと全部椅子が、埋まってるわけじゃないんですよ。それでちょっとびっくりしたんですけど、最初、まあ、3時ぐらいに行ったって、それで行った時にお店の中をちらっと見たら、いっぱいテーブルが空いてたもんだから、おこれは空いてるって思って行ったら2時間待ちだったんですけど、まあ、どういうことかっていうと、結局ですね、座らせないんで、そのなんだろうな、まあ、まあそういうお店のこう、あんまり自分も分かんないけど、そのなんだ、さばけない量は客を置かないんですよね、あの席に。それよりも待たせる方に行くんだね、その、っていうので、で、なんていうのかな、もっとこんだけ人平日でも来てんだから、定員増やして、でなんかもっと焼く人も増やしたら、焼くとかそのなんだ、その種をこう作る人たちを増やせばいいんじゃないかと思うんだけどまあそれはちょっとね、分かんないって言ってますけど、とにかくガラガラなんですよ席だから。何割空いてたかな、そこそこ空いてて、空いてるって思ったぐらい空いてたから、でまあ少ない店員さん、少ない、そうだよな、こんだけ客待ってんのにまあいいんだっていう感じで、で、回してて、なんか不思議だったよな、あれもっと増やしゃいいのにと思うんだけど、なんかあえて待たせてんのかこれはみたいな感じしたけど、まああれがベストなのかな、よく分かんなかったけど、なんか、うん、もっと増やしてくれたら2時間待ちが1時間待ちにもなったんじゃないのみたいなあったけど、そうなんかね、不思議だったな。なんかお店そんだけ、まあ、広いっていうか、こうあるのに、スペースあるのに客をテーブルには持っていかないで、待たせて、店員がさばける分だけ、お客を入れてっていう形で、動かしていくっていう、まあ、あくまでも平日のそんぐらいの時間帯だからだったのかもしんないけど、っていうか、まあそうなのかも、そうなんでしょうけどね。もっとディナータイムになって、になったら店員さんも増えて、もっとさばくが増えて、座ってる人ももう率もほぼ埋まっててっていう形でやってるのかもしんないけど、とりあえずそんな、何なんだこれはっていう感じだったよ。最初だってそうやって、ぐるっと回る形でちょっと お店の入り口に行かなきゃいけないようなルートだったんですよ。だからお店最初ちらっと見えた、ずっと中見えるんですよね。で空いてる空いてるよっ った、これ空いてるからもうすぐ座れんじゃねえっつって、ぐるーっと回って入り口の方そのお店の、入り口の方行って、そしたらすっげえ人いて、でえこれ駐車場で座ってる人たちも順番待ちこの人たちもっていうで、だから結局それでまあ名前のこう記録をするじゃないですか。で見ていくとすげえ数こう待ってるわけです。でもうね、行列になってるっていうよりも、もう点でバラバラ、みんなバラバラで、でもうじゃあ1時間ぐらい暇だから他のとこ行こうとか、なんか車で待ってようとかなんかそんな感じで、バラバラで、そんなにねまたね入り口に人が立ってないんですよ。だから余計にこれ空いてる空いてる、よっしゃーと思って行ったら、うっそーっていうでも全然ちげえんだけどみたいなそう、そんなぐらいびっくりした。マジかよ、これ2時間ぐらい待つよねこれっていう、ほんとね、やばかったな。なんかあれはめられたよね、ちょっともうびっくりしたよね超空いてる、やったラッキー、このタイミングだよね、やっぱこんぐらいに行けば空いてんだよって思ったら全然だったから。で233、イサムさんならスーパーでちょいいい牛肉買って自宅で調理しても美味しそうに作り上げるような気がするって書いてあるんですけど、いや別に自分料理の腕は全然ないんで、とはいえ高い肉を買ってきて、まあそのなんだろう、あんまり焼きすぎずやって、でそのなんだアルミホイルの上にでも乗せてこうちょっと寝かせるみたいなのあるじゃないですか。ああいったのをこうちょっとネットで調べたようなことをやれば、大抵こうそれなりうめ、もう肉自体がもうそのままうめえですから、うまくできるっていうか、元がうまいからうまいんですよね。で大体ね、竹肉は塩でいいし、まあもちろんそのなんだろう、焼いた時に出た肉汁みたいなそういったのを使ってちょっとね、少し醤油とかそのニンニクとかなんか例えばそういったの入れてちょっとソースにして上からかけてみたいなのも全然うまいですけどね。でももう塩で食えるじゃないですか全然、まあ、むしろ塩かけなくてもうまいですけどまあそういったのあるんでね。だからそう、今回のいきなりステーキのワイルドステーキってやつは値段相応というよりもスーパーでそれクラスのやつ買って家で焼いた方がいいんじゃねっていう風な感じがしました、で234、すげえタイミングでおっちゃんこめっちゃ久しぶりと、おっちゃんじゃないですけどコマです。めっちゃ久しぶりっていうのはですね、前回が自分で8月の27だそうなんで、2ヶ月ぶりぐらいですかね。しかも別に朗読する気はさらさらなく、なんだろう、なんかいきなりステーキとか行ってそういったものを食べた時に、なんか話したくなったから雑談で来たっていう感じ。もう全くそのなんだろう、何するかにするっていうよりも、なんかちょっと喋りたくなったから久しぶりに喋るっていう感じ、ですね。で、235、行列商法と、あれはまあ何なんですかね。なんかだってさ、1時間半2時間ぐらい人が、まあそれでも待つんだけど、客は待って、その去っていかないで待つんだけどさ、もう少し人増やしてもいいんじゃないの、そんだけ儲けてるしさって思うけどちゃうんかね。なんか何が違うのダメなのか分かんないけど、あれ店員とその厨房の人倍さばける人数にしても全然いいんじゃねって思うんだけどさ、なんか違うのかもしれないけど自分も分かってないで言ってるから、 だってすげえもうひっきりなしに人だってずっと人いるんだよ。だって自分たちが食って出てた時ももう同じぐらいまだ人いたからもうねずっと人があれ続いてんだろうな。そのなんつうの、あの予約じゃねえ、あの町の人がっていう感じで、これはなんかもっとさばいてった方が、なんでこんな平日でこんな人来んだからさって思ったけど、うん、で236おっちゃんはうまいものばっかり食べてるイメージと、いや全然ですよね、あのそんなことはなくて全くですよ。うん、もう全くそんなことないんで、だから久しぶりにそこそこ金使って飯食ったなって感じで、だからあんまりねその辺は、ああそう、なんでそんなイメージついてんだか分かんないけどそうだからそんなことはないです。普段別に安いもん食っとるから。であとはね、237、あ、調理店員とか増やしてもテーブル数増やさないとどうせ客が居座るんじゃね、知らんけどと。いやテーブルが余っとるんよ。テーブルがだって自分そうさっきも言ったけど、行ってその2時間待ちとかした時もあのお店ガラガラなのよ。あのだからあれは別に数えたわけじゃないけど半分ぐらいかな埋まってたの、お客で。2時間待ちなんだよ、2時間待ちなんだけどテーブルには客を持ってかないから、あれは半分だよな、半分も埋まってたかな。なんかイメージだと本当に 3,4 割しか埋まってないくらいなんだけど、テーブル数が増え、あの少ないとかじゃないんだよ、テーブルに座らせないんだよ客を、そこに持ってかないんだよ。うん、だからなんだろうな、その代わりもうみんなハンバーグ頼むだろうっていうのがあるんだろうから、頼んだらそんなに待たずにハンバーグは来る、あのハンバーグは来るんだけど、だからそれがそのさばききれる店員の数とその厨房の方の数が足りとらんから、だからあれは平日シフトなのかもしれないけど、平日のしかも昼間だったしね、昼間、まあ、3時ぐらい、まあ、夕方とかまだその夕飯前の、しかもランチでもないっていうランチからもちょっと外れてるような時間だったから、あの少なかったのかもしれないけど、とはいえあんだけな人いてなっていうのがあったっていう話ね。うん、そうだからテーブルはねめっちゃ余っとんのよでそうだからさっきも言ったようにお店をこのぐるっと回って入り口に向かうときにお店の中チュラって見たらテーブルいっぱい空いてたから、あのもうスカスカだったからその時見た時だから、やった空いてる空いてるって思ったわけで、行ったら2時間待ちっていうあれだったから、で238、1、2時間も待ってまで食べたいものなんてないなと。まあこれ人によりますよね。あのいや自分もね比較的待つのは好きじゃないので、だったらなんだろう、そこまでなんだろうな、待つだけのそのなんだろうな、自分の中でこう待てる、うん、価値があるというかっていうところで判断ですね。うん、で爽やかっていうのはっていうあのハンバーグ 美味しいお店は静岡なんですよ。で、もうね、いやこれお店近くて自分が比較的ポンポコポンポコ行ける範囲内で、でいいや今日はと、また次ちょっとタイミング取って行きゃいいやっていう風な気持ちになるような距離じゃないんですよだからここはもう我慢してでもっていうか待ってでもちょっともう行くしかねえっていうところで、待ちましたね。だからこれが例えば30分とかぐらいで行ける距離とかだったら多分諦めてたっていうかその日は行かなかったかもしれない。もう静岡はね地味にかかるのよだからそれでね、しかもね、まあ、次の機会がいつになるか分かんないから、もうここまで来たから、だって他のもん食うぐらいだったら爽やか待ってまでちょっと食べてみたいわ、みんなうまいって言ってるからっていう、だから行ったその時は話すネタにもなるなと思って、そのみんながねこう爽やかうまいうまいって言って、そのタイムラインにも、そのなんだツイッターのねタイムラインにも、その時はそこそこ爽やかの画像なり、そのジュージュー焼いてる動画があったりとか、最近見ないけどあったりしたんですよ。でちょっと気になってたっていうのもあってね、言ってましたね。で239、肉好きなら YouTube のこういうチャンネルがおすすめだよっていうので貼ってくれましたけど、肉好きっていうか、まあ肉は別に決して嫌いじゃないし、あれなんですけど、お肉を別に YouTube で見るとまたお腹空くからだからあんまりな、別に、いいかな。まあ孤独のグルメ見るのは好きですけどね、孤独のグルメはなんだ、Amazon プライムとかああいったのでたまに見ますけどねAmazon プライムね、ほんといろいろあるから。で240、2時間待ってる間どんな顔して待ってたのと、別に一人じゃなかったんで、なんだかんだ話してたら2時間ぐらい、経ってた、その待ち時間は潰せたって感じですね、で241、あテーブル そんなにテーブル空いてるんだ、じゃあ人増やせと。そうだから思ったの、いやこれでテーブル空いてないんだったら人増やせって言ってもしょうがないんだけど、そのなんだろう、それでも、まあ、テーブルに対してその店員の数が少なくて、その店員さんがもう大変一人でねあっちらこっちらってやってたら、それは人増やしたらって思うけど、それでも思うけど、そうじゃなくてもうテーブルガラガラその全然全部埋まってるわけじゃないのにそういう風なのだから、まあ、今の人数でさばける分しか入れてねえんだなっていう感じだったから、完全にある意味正しいんですけどね、入れすぎて、待たせるよりはもう今日はここまでの能力しかないからそれ以上はお店に入れませんとで、申し訳ないという方が、下手にこう入れて待たせ続けるよりかは、今日は諦める方もいらっしゃるかもしれませんがっていうので、やるっていうのは、まあある意味潔いっていうかつうのはあるっちゃあるんですけど、だったらもうだってそれでたまたまなんか火がついて人がっていうのじゃなくて、もう普通になんか待つお店みたいだから、だったら増やしてもいいんじゃないのっていうのは思ったっていう、で242、3時から待ってちょっと早めの夕飯になるのね、嫌だわと、まあ、これも人によりけりですけどね、もう自分はもうここで食うと決めたから、食べるって決めたから、まあお腹空かせてっていうか、多分当然昼飯食わないで行ったと思うんですけど、待ちました、でも食べてなるほどっていう、まあ人気店で、でしかもそのどっかで食ったような味がするんだったらあれだけど、まあ 自分はなかったんで、まあ、そういった意味では確かにまあここに来てここのやつを食べたいって思う人はいてもおかしくないっていうか、まあ、いるんだろうなっていうふうには思ったんでね。だからそういった意味ではなんだろう、その経験とそういったまあ話ができる、今みたいに話ができるっていう意味で良かったなというふうには思いました、うん、そう、なんかね自分ねこうやってちょっとなんか話そうと思ったら話せるから、だからそういった意味で、なんだちょっと待ってもいいやとかふうに少し切り替えて、考えられるっちゃ考えられるんですよね。ようになったのは ありがたいっていうのかな、これよくわかんないけど、まあそういう風なのあるんですよ。だからまあちょっとここでそうやって2時間待ってこうっていうのも あるけど、まあそこも含めのでちょっと話になるし、いいかと別にまあ配信で話さなくても、まあ、別の人にも別に話せるし、っていうのがあるからまあいいかと1回ぐらい、うん、っていうのがあってまあ我慢できるところもあり、うん、ですね。で243、待ってる間にお茶の朗読が聞けるなら何時間でも待てると。うん、これは自分別に朗読はしないですけど朗読はしないですけど、まあそうっすか、それはまあありがたいことですけどね、何時間でも聞いてもらえるっていうのは、もう何時間でも YouTube もう回し続けてくださいよ、もう再生しまくってもらえれば、はい、ありがたいですよ。でもなんかなんだろう、時間を無駄にしない、無駄にっていうのもちょっとあれだけど、ただね何もしないで過ごすのは嫌ですから、まあ何かそういう風なのがあるといいっすよね、うん、飯のためにね時間待つかどうかっていうのはマジでなんだろう、人によるから、なんだろう、あそういえば初めて話のやつで今日そのいきなりステーキをこう行きましたというのがあったんですけど、ラーメン二郎にもね、これいつだっけな、1ヶ月前ぐらいかな、ちょっといつだか正確に忘れましたけど、まあ1ヶ月前ぐらいに行ったんですよ、うん、でラーメン二郎行った人ってどれぐらいいるんだろう、わかんないけど、ラーメン二郎って言って通じんのかな、かなり有名なお店ではあると思うんで、行った行ってないは置いといて、なのでとりあえずどんな感じのっていうので、こうイメージはとてつもなくこうなんだ盛られた、すごいこれ何なのこれはっていう大量に盛られたこうなんだ野菜とか肉とかがごちゃごちゃっていうのが盛られたね、ラーメンの、うん、こんなの食えるのと、こんなのそのなんつうのかなそうっていうこうやつがイメージされるとは思うんですけど、画像とかで流れてきたりとかね、うん、で自分ねあんまりね食べたいとは別に思ってなくて、まあそういうのが好きな人たちもいるんだなと、ラーメン自体は別に全然嫌いじゃないし、むしろ好きな方なんですけど、あれはねちょっと、うん、まずそのまま食えるのかっていうのもあって、なので、うん、まあ、そういったのもあり、 まあそこまで自分の中でうまそうに見えなかったのもあり、まあ好きな人は好きなんだろうけどっていうところで行ってなかったんです。でまあ今後も、行かないだろうなと思ってたんですけど、たまたまちょっと誘われてちょっと行ってみようと。でまあその人は何度か行ってる人で、で、その人に連れられて、でもう一人初二郎の人がいてで行ったんですけど、あのねまずまた人が並んでるんですよ。また人が並んでるんだよ。まあとまあなんか並んでるらしいですけど、いや本当にねすごいね、もう並んでて、で回転ってなって、あまあそれ何分だったかな、30分も並んだかな、あでも30分ぐらいは並んでたのかな。でもうねなんかね、まあ、並んで、で食券的なものをまあ買って、それを出してって、であれなんですよ、もうラーメンの種類的には一つなんですよ。だけどそこに、チャーシュー的なものを増やすのかとか、あとは聞いたことあったりとか、そのネットで書いたのをこう見たりとかした方っていうのはそれなりにいると思うんですけど、よくこうなんとかマシマシとかね、マシマシっていうのとかのワードはこう見たとか聞いたとかっていう人はいると思うんですけど、まあ実際にその二郎系という系統のこうラーメンのその家系とかね、なんとか系とか言ったりするやつで、二郎系っていうのがあるんですけど、まあ自分もそこまで詳しくないですけど、でそこの特徴っていうんですかね、中で、ニンニク入れますかって聞かれるんですよ。まあ初っ端そのラーメン、まあ小中大とか、豚増しとか言ったりするんですけど、そのなんかチャーシューを増やすとかね、まあ、そういったところの違いはありのとはいえ、ラーメンの種類的には一つで、でまあ出します。そしたら店長さんが、まあバーッとこう作るわけですね。でラーメン的には種類は一つだから、もう片っ端からもうそのあとはもう量が違うとかそういっただけの違いなんで、まあ作っていくわけです。で、さあそろそろ出来上がるぞっていう時になったらニンニク入れますかっていうふうに聞くんですね。で、その時のタイミングで、野菜油固めとか野菜油固め、ニンニク増しとか分かんないけどだからそういう風なやつを言うんですよ。その野菜っていうのは野菜と言いつつあそこではもやしのことを言うんですけど、そのキャベツがほんのり入っ、キャベツもほぼ入ってないに等しいかな、まあそれもお店によるんでしょうけど、ほぼもやしですわ。でそのもやしの量をもうはっきり言って何も言わなくても野菜がこんもり盛られてるんですよ。山盛りみたいな感じで見た目で、で少なめっていうのも言えます。野菜少なめ、ねっていうのも言えるし、でニンニクっていうのはニンニク、ママニンニクを投入するそのっていうのと、おろしニンニクみたいなやつを投入するっていうの、おろしそうだよな、おろしっていうか刻みニンニクなのかなのを投入するっていうのと、油っていうのはその豚のもう脂身をドバッとこう入れるのを、もう油って言ったらもう油入れるんですよ。で 油って言わなければ入れないで、油増しとか増し増しなんて言っちゃったりすると、増しっていうのはもう普通にただ投入するのですらそこそこあるのに、さらにその、まあ、ちょっと正確な量わかんないけど倍、さらに倍とかその2倍4倍ぐらい入れていくのがこう増し増し増しみたいなやつなんですけど、で入れて辛めっていうのが、そのちょっと、まあ、その名の通り辛め、その味を濃くする、そういうタレみたいなやつを、ごめんなさいちょっと自分も詳しくないんでわかんないですけど、なんか投入するみたいなやつで、まあそれをこう結局ね、ニンニク入れますかっていうのがきっかけに、そのそれを言うきっかけになるんですけど、結局ね何かっていうと、じゃあお野菜とか味付けとかトッピングどうしますかって聞いてるんですよね、あのタイミング的に。それはで、そういう風な、もうなんか二郎系のこう決まったこうワードのやつで、ニンニク入れますかっていう風に聞いてきて、でお客さん、ね、ニンニク入れますかって、で、それに対して、さっき言ったように野菜ニンニク油辛めとか、野菜ニンニク増し油なし辛めとか、なんかそういうのを言うわけです。でそうしたらそれに対して、じゃで全部無料なんですよそこは。だからじゃあ、このお客さんは野菜を多めにして、で、油身も大量に入れてとかっていうのを調整するわけですね、そこで。で、客ごとにそれを出していくと。だから最初のベースとなるそのスープだ、麺だとかはもう量だけの違いだから、そこはもう一気にダーって作って、で最後のトッピングみたいなそこの部分を変化させるっていうか、好みで変えて、客に出すっていうやつなんですよ。で、自分の行ってね、なんかね、二郎のその店舗によっても全然味違うらしくて、自分は別に1店しか行ってないから分かんないんですけど、らしいんですよ。でここのお店がうめえとか、ここのお店は、ちょっとなんか良くないとか、なんかっていうのがあるらしいんですけど、で自分の行ったところはカウンターが6人6人で座れるんですよ。90度にこうなってて、その L 字になってて、その L 字のとこで、一辺6人6人で座れるような椅子、まあ、配置でした。でね、まあ、この辺はね、そんだけまあ人が並んで、まあ、でもう店長とその奥さんなのかな、あれわかんないけど、まあ、店員さんで2人でやってるんですよ。で、またね、もうね、こういう、なんだろう、初めて行ったんですけど、もうね、なんかね、暗黙のルールというか、もうあれなんですかね、決まった動きになってるんですかね。まず6人、さばきます。で、次6人入ります、の時に、待ってる6人の分を作ってて、注文だけまず後から入ってきた6人聞いときます。で、とにかくね、6人ずつでさばいていくんですよね。で、ですね、もうひっきりなしに来て、で、ラーメンは1種類しかないから、もう片っ端からとにかく麺を茹でて、そのためのトッピング その野菜も茹でて、チャーシューみたいなのも切ってっていうのをずっと続けてるんですよね。で6人ずつこうさばいていく。で待ってる時間みんな黙ってるほぼ喋んないで、食べたら出ていく。でその時も、テーブルを拭いて、で必ず、食べた食器を上げる、上に上げて、だからつまり店員さんにテーブルを拭かせるとかそういったことではなくて、もう自分たちで拭いて、で、食器もそのもう店員さん2人しかいないから、でその2人でもうずっと麺そのラーメン作ってるので、ほぼ精一杯みたいな感じの感じだから、そういったやってるっていうのをもうなんかね、客もこうそのなんだろう、さばいてるこの、この流れの中に一緒こたで入って、まあ、食べるっていうのが入ってるんだけど、もうその食べて出ていくのも含めで、なんか全部がね流れになってるっていうか、うん、なんかね軍隊みたいだったね、なんかね、 ちょっと言い過ぎかもしれないけど、で、6人出ていく、そうすると、6人が入ってくる、でそうしたら、待ってる方の6人のやつがさばき終わった、さばき終わってというかラーメンが出来上がって渡す、で次の人たちのやつのラーメンを茹で始める、で、出来上がりの近くになったらさっきのトッピングを聞く、でそうすると、最初にこうラーメンを食い始めてた人たちがポロポロってね、早いんだ、出てあのね食べるのが早いのみんなもうね、なんだろうな、あのスピードやばいよ。だって自分も比較的食べるの早いって言われるんですけど、それでもね一番最後ぐらいだったもんな。なんかね早いんだよなみんな。で自分より多いやつ食ってたりする人も普通にいるのに、自分怖いから野菜も普通で、だから全部とりあえずトッピングは入れてみたんですよ。で食べたんですけど、 あとねその食べたんですけど、野菜の少なめじゃなくて普通にしたんですよね。まあとにかく野菜を何もそのまんまって別に増したりとかなんてことはしないで普通なんですけど、で見た目山盛りなんですよ。あの山状になってるんです。だけどふわっと持ってて、実はあの見た目結構えぐいんですけど、あのこんな量食べれんのか、しかももやしだろこれっていう、しかも味付けしてねえですよ。あのもう味付けあれしてんのかな、いやほぼしてないと思うんですよ。ただ茹でただけですよ。茹でただけのもやしがドカって、ラーメンの上に盛られてて、嘘だろこれ最初さばかないと麺ほぼ麺にいけねえのかっていう見た目ね、最初感じなんですけど、実はねふわっと持ってて、それをねこう押しつぶしてみると意外とあんまりない、あの意外とないで、スープに浸して、なんかね本当はねひっくり返すっていうのがあるらしいんですよね。あのなんだっけな、天地返しだっけな、ちょっと名前忘れちゃったけどなんかそんなのがあるらしくて、その上と下にこう埋まってる麺を上下入れ替えるということで、その茹でただけのもやしにスープの味がついて、でスープもそれなりに濃いですから、濃いんですよ。で、そういったものを混ぜて、食べるんだというのを後から知りましたけど、とりあえずでももやしギューッと押していくと、まあ意外と潰れるんですよ。で、スープに浸してもやし食ってで で食うんですけど、まあねあのね行ったことない方がもし行く機会があったとしたらですよ、自分はね小ラーメンでいいと思います。あのラーメンのつまりこう普通盛りじゃなくてミニラーメン、ミニっていう量じゃないんですけど、小ラーメンが普通の量ですね、自分からすると小ラーメンが普通の量で、普通のラーメンが大盛りで、それ以上いっちゃうとわけわからんっていうやつなんで、まあ自信があるというか普段から大盛りを食ってるって人だったら別にいいと思うんですけど、そうじゃない人がもし二郎行くんだとしたら、あれはね小ラーメンでいいと思いますね。小ラーメンで多分ちょうどいい量じゃないかと思います。で野菜、あのもやしは意外と見た目にビビるけど普通でも大丈夫かな。でももし怖いんだったら野菜少なめとかにした方がいい気はしますけど、あとは分かりません。油とか脂身がドガって入ってるんで、たまに脂身ゾロンってくるんであの脂身はいらんっていう人は油なしでいいと思うんですけど、いや本当にすごかったな。でどれぐらいの率かちょっと分かんないけど、皆さんね黒ウーロン茶を頼んだりとか、下手すると黒ウーロン茶をすでに買っといて、なんかね持ち込みは OK なんですよね。それはだから持ち込んで、飲んでるんですよ。で自分も行く前に黒ウーロン茶を買った方がいいって言われたから黒ウーロン茶を買って て、で行ったんですけど、正解正解でしたね。黒ウーロン茶ぐらいのですね、ある程度こう油をこう流し込むというか流し切るというかものがないと、あれはね食い切れませんね。自分はダメでしたね。ラーメンだけでね、あとね水じゃないんですよね。黒ウーロン茶、黒かどうかは置いといて、ウーロン茶みたいなやつは持ってった方がいい気はしましたね。あれは正解だったなと思って、これ本当に必要なのかなと思ったんだけど、正解って思いましたから、行った時で本当に早くみんなバーって食って、ほとんどもう喋ることもせず、ただ淡々と、ね、ラーメンを作る音とラーメンを食ってる音しかしない店内っていう感じで、で行きましたけど、二郎系はすごかったので、もしなんか次行く機会が またあったとしたら、次はとりあえず小ラーメンだったら、それなりに楽しめるかなと、思いましたね。もうね、普通のラーメンはね、周りがどんどん食い切っていくのにビビってね、もう急いで食べるので精一杯で、もう腹いっぱいだったもん。もうすげえよあれで。レス読み、まだ起きてる人どんだけいるんだろう。で、244、品目によるけど場合によっちゃ2時間その料理の匂い嗅いでいるだけですでにお腹いっぱいみたいになると。匂いだけ2時間嗅がされたら結構その気持ちは分からんでもないね。でも爽やかなハンバーグのやつは別に匂いがそんなに来るもんでもないから外で待たされてるから、そんな匂い来ないで、245、爽やかな客層はやはりファミリーが多かったのと。自分の時は特に夕方の3時から、5時ぐらいで会ったこともあって、逆にファミリーはいませんよね、ほとんど。他にすることあるだろうと言いたくなるようなカップルはいなかったと。むしろカップルとか男同士、男友達とかの方が全然多かった。あと若い人が多かったですかね。ですよ。だから全然ファミリー層は少なかったですね。ゼロではないけど。で、246、ラーメン二郎は見た目でパスやねと。いや、あれはね、やっぱり人てか自分もうーわーやこんなのよく食うなっていう、あとそもそもうまそうに見えないって人もいるだろうしね。あれなんかもうもやしこんもりでさ盛られてて、でなんかもうすごいじゃん、もうなんかもういろいろもうすごいなこれ。よくこうなんだろう、一部のあれだと豚の餌とか書かれたりするけどさ、そのなんかすげえ盛り方とあれで、これマジ人がこれ食うのこれっていう風に思う人もいるだろうから、二郎好きな人には申し訳ないんですけど、だからそういう風な意見があるのも事実ではあるから。とはいえね、あれはね結構極端な方だなとも思ったっちゃ思ったかな。でもねやっぱねラーメン麺がすっごい太くて、で味も濃いし、濃い方だと思うし、決してあれはスープ飲もうなんて自分は思わなかったな。あれスープ飲む人いんのかな、ほとんどいなかったと思うけど実際。でとにかくね肉は分厚いで、最初ね自分チャーシュー麺とか好きだから、そういったのを増やした方がいいのかななんて思ったんだけど、よかった増やさなくてっていうぐらいの量、その1枚でも分厚いし油もすごいし、もういやこれはすごいなっていう、まずくはない、なんだろうな、普通に食えたし、まずくはなかったし、そういうタイプのこう味っていう意味では、他で何か食ったような味とはまた違う味ではあったから、まあこのその二郎系っていうものの一つのタイプの味なんだと思うけど、だから 好きな人は好きなんだろうなっていうのはありましたけど、うん、そうあれはね見た目でやっぱやられるのは分かるし、だからねまあ多分行かないと思うけど、もし行くとしたらさっき言ったように小ラーメンで野菜少なめとかで、まあニンニクも人それぞれだね、ニンニクは入れた方が自分美味しくなると思うんだけど、そこそこ入っとるからもうねすげえもんだって、とにかく量がとにかくねなんかね大雑把にすごい、なんかねドッと入れてくれるから、だからねニンニクももう食い終わった後口の中にそのやっぱおろしじゃないよな、あれ刻んだニンニクだから、ね、口にねなんかねまだそれが残ってる感じがして、すごい口の中ねニンニクはすごいんですわ。そうっていうのもあって、うん、ほとんどお客さん男性でしたけど、確か女性は自分いた時はいたかな、いやほぼいや女性いなかったかな自分がいた時はまあ決してその女性がゼロではもちろんないと思うし、いると思うけど、自分の時のタイミングが全員男性だったかな、女性はいなかったよな、うん、だけどとりあえずあれニンニクはすげえ、だからニンニク抜きで、あの脂身もどうなのかな、でも脂身入れるとあのタイプの麺とスープには合うっちゃうけど、あとはそのもやしと一緒に食うっていう意味ではまあまあ、でも脂身刻んだ脂身みたいなやつがドッパッて入るからあれも人それぞれだ、だからやっぱねあれうまそうって思う人はいいけど、もうあれ見た目でって人はまずいかないだろうし、まあそういうもんだね、うん、で247、おっちゃんは辛いやついける口だったよねと、蒙古タンメン中本は食べたことないのと、うんと、辛いやつはですねそんな強くはないけどでも嫌いじゃないっていう、で、蒙古タンメンあのセブンイレブンにですね結構コラボしてるのが多いんで、蒙古タンメン、まあ、カップラーメンしかり、今だとその冷凍での、だってマーシン麺だっけ、ごめんなさいちょっと正確なあれ忘れたけど、汁なし担々麺みたいなやつ、とか、あとあれなんかまた出すんだよね蒙古タンメン、ここと、セブンでコラボしてなんか出すはずだったと思うけど、失礼、食べたことないのって書いてあるけど、ほんとね、自分ね別に本店とか行って食ったことはないです、あのセブン のコラボのやつだけですね。でね辛いやついける口ではあるんだけど、まあ、担々麺は好きです、担々麺は好きだけどね、もうここの中もどレベルだと自分はあんまり積極的に食いに行こうって思わないかなっていうような感じ、あの辛いもの好きっていうか辛いものも大丈夫だけどっていうので、あでもね、セブンとコラボしてるその汁なし担々麺みたいな、こことの冷凍のコラボのやつはそこそこ、うん、食べてはいる、買って嫌いじゃないね、その代わり、辛さを調節できるなんか唐辛子みたいなやつがあるんですけど、だから、少量だったら、そんなに辛くないけど、もう激辛のとこだったらいっぱい入れれば激辛になりますよみたいな、そういう袋があるんですけど、でそれはねそのあんまり入れないっていうまだゼロはちょっとあれだけど、サラサラっと入れてなんかね結局辛さって刺激じゃないですか、で刺激だらけになるとねもうね食ってるだけで痛くなるから、まあ弱くはないんだけどそっちよりも味を取りたいっていう方を取るかなっていう感じ、うん、そうだから、そのコラボ商品は食ってるけどそこまで、実際に、お店行って食ったってことはないですね、うん、なので なんだあ、でもそこまで行って食いたいなとも思わないんだよな。そう、二郎の方は少し興味はあったけど、1回ぐらいはと思ったけど、もう小タンメンなんかもあそこはあんまり自分はなんか行こうかなっていう気にはなっとらんけど、もしかしたら行くかもしれないけど、うん、そう、そんな感じやね。だから行ったことないです、お店自体はね、お店には行ったことない。で、248、イサムさんの声を生で聞けるたまらねえぜ、やっぱ、イサムさんの雑談は最高やなと。こんなのでいいんですかね今日すっげえやべえと思ってやってますけど、まあ、いつも思ってやってますけどね、やばいと思って、でもまあ聞いてもらえるのはありがたいですね。しかも特別、まあ、やろっかなみたいなのはツイートしましたけど、まあ、突発でしかもネトラジでやって聞いてもらえるっていうのはありがたいですね。ただ自分喋りたいから、なんか、ネトラジの方を選んじゃったんですけど、ツイキャスの方はまた違うのかなって思って、まあ、別にツイキャスでも良かったんですけど別にだけどなんとなくこっちを選びました、なんとなく、まあ録音もできてんのかな、できてると思うけどっていうのもあったしっていう、はい、で2時になっちゃうんでね、もうやめましょうね、自分も寝た方がいいですね、はい、というわけで、この辺で終わりにしたいと思います、はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。来週ですね、生朗読会をまた東京で、やるので、はい、などでですね、そっちをの話をちょっと探しつつとかだから、まあちょっとどうなってるか分かんないですけど、まあ結構溜まっちゃってんですよね、録音が、録音しなきゃいけない、いけないというか録音したいやつが、話が、いやー本当ね、長いやつがいっぱいあるからね、本当全然今年中には読み切れないと思うんですけど、まあ頑張ってやりたいと思います、はい、なので、またアップされたらですね、その時々でこう聞いていただけるとありがたいです、自分もぼちぼち、続けるので、続けたいと思っているので、聞いてもらえたらありがたいというところで、またいつやるか分かんないですけど、ネトラジでですね、やるようなのをもし、見つけたらですね、聞いていただけたらありがたいです、すごい適当に、まあやるんでちょっとあれですけど、うん、まあ興味あったら、はい、そういうことで、ありがとうございました、お疲れ様でした。じゃあこの辺で、遅い時間でしたけどレッスンくださった方ありがとうございました。本当はねもうちょっと早い時間にやった方が良かったと思うんですけど、助かりました、レッスンがあることでっていうのがあったんで、はい、じゃあこの辺でありがとうございました、では終わります、ほいじゃあバイバイ。